キンキンラディオ。
最近どんな本読んでんの？
まあ、人気の作家さんやったら西加奈子の、
最近よ名前聞くな、
漁港の肉子ちゃん、
はい、
まあ、なかなかねこうパンチの効いたパワフルなこう明るい小説でしたよ。
他は？
この辺読んでよかったのは、あの桜庭和樹さんの私の男、
あの父と娘の禁断の愛を描くんだっけ、
まあ、こっちはヘビーでなかなか読み応えのある本だったんだけど、
あ、映画にもなったよな。
映画はもう一つやって、
あ、そうな、
この素晴らしい小説がなんであんなつまらない映画になったのかって不思議なぐらい、ま
あ、文学作品の映画ってそういうのあるよな。
で、まあ、桜庭和樹さんもうちょっと読んでみようと思って今あの赤口化けの伝説っていうのを読んで、
なんか舌噛みそうやな。
でその昔から鉄鋼業を営む旧家の祖母母私っていうその3代にわたる女の人生を描いた本やね。
なんかこう有吉沢子とか宮尾登美子が描きそうな世界やんな。
あ、でもね、そのおばあちゃんが予知能力の持ち主だったり、あ、
スペックホルダーな
んや。その空を飛ぶ男の話が出てきたり、
あ、ちょっと不思議な話ね。
あとはね、西条中さんっていうこれ初めて知った作家さんなんだけど、千年鬼っていうね、
千年鬼、
いえ、お灸じゃなくって千年鬼と書いて千年鬼と読むんだけど、
あ、鬼の出てくる話
なんで、ある鬼と少女がその千年間輪廻転生を繰り返しながらいろんな人の心に宿った鬼を退治していくっていう話なんだけど、
あ、ファンタジーな、
だから時代劇風ファンタジーっていうのかな、
はい、
まあ、これはねもう完全に表紙買い、
あ、表紙が綺麗なんや。
その鬼が少女をおぶって走ってるイラストがすごい可愛かったんでついつい買ってしまった。
あ、でもそのままこうアニメ映画にしても良さそうな内容やんな。
いや、ほんまね、こうアニメ映画を見るような感覚で読めるし、でこう読み終わった後ちょっと切なくなる。
あ、まあ、でもなんか女の作家さんの本が多いな。
あ、昔からあの有吉沢子とか三浦綾子とか好きやし、
あ、こう女の人生を描いたような作品が好きなんや。
まあ、なんか読んでてしっくりくるっていうのもあるし、やっぱりこうなんか自分では体験できないような人生をこう小説で味わいたいっていうのは基本的にあるやん。
なるほど。
で、あと、まあ、次読もうと思って手元に置いてんのが串木理恵さんっていう、これも初めて知った作家さんなんだけど、ヤドカリ女っていうね、
変わったタイトルやな。
ある女が、まあ、ある一家に寄生して、でもその家族を崩壊させていくっていう話。
あ、なんかそんな事件あったよな。
そうっす、
ちょっと怖いタッチのサスペンスホラーない。
まあ、こうやっぱり生きてる人間が一番怖いねんっていうのは基本あるやん。
まあ、幽霊なんかよりもな。
あとね、あの近所の本屋行くたびにもうずっとこうポップ入りで推薦してて、でもうついに気になって買ってしまったのが君の膵臓を食べたいっていうね。え、
変わったタイトルやな。
まあ、なんかちょっと気になるタイトルやん。
え、ホラーな。
なんかね、こう最後まで読み終わるとこのタイトルの意味が分かってめっちゃ感動すんねんね。
想像つかんわ。
あとタイトルだけで気になってんのが店長がいっぱい。
あ、いろんな店長が出てくるの。
あ、だからコンビニとかファミレスとかいろんな店長が出てきてこうお店のために奮闘するみたいな話を俺は勝手に想像してるんだけど。
あ、でもちょっと楽しそうやんね。
あとね、あの村上海賊の娘も読みたいなってずっと前から思ってんねんけど、
結構分厚いよな。
だって上下巻で買ったら3000円以上するから、あれはもうずっと文庫になるの待ってんねん、
はい。
あとあの黒川博之の5歳業、
あの結婚相手に保険金かけて次々殺していくみたいな。
でもこれも実際にそんな事件あったやん、
はい。
これもちょっと読んでみたいなと思って。
この作品も映画になんねんな。
あとあの海賊と呼ばれた男も映画になるやん。
岡田准一君と山崎監督の永遠のゼロのコンビやんな。
海賊と呼ばれた男も面白かって、
あの出光の社長をモデルにしたその石油に人生をかけた男の一大記やんな。
俺最初の百田直樹って探偵ナイトスクープの構成作家が小説出したっていうので読み始めてんけど、もうそっからほとんどの作品ずっと読んでて、
でも本当小説は素晴らしいねんな。
あ、だからもう本人があちこち出てきてもういらん発言せんといてほしいね。もう
小説だけ書いといてくれと。
だから本人のキャラクターがあれやから、なんかこう百田直樹の小説が好きって最近言いにくくなってんねん。
だから百田直樹が好きなんじゃなくって百田直樹の小説が好きなんだと。
だからその作家さんがあんま表に出てきてベラベラ喋ったり、その作家本人のキャラクターを生んのってあんま好きじゃないねん。
あ、だからどっちかというとこう小説家っていうのはあくまでその作品で楽しませてくれと。
あ、だからもういっそ顔もわからへんようなもうベールに包まれた存在であってほしいねん。
もう小説もなかなか売れへんって言われてるから、やっぱその作家本人が出てきて自分の顔やキャラクターを売らないとなかなか厳しいねんっていうような状況もあるんやろな。
だから結局その又吉の火花がごっつ売れたりするんでしょ。
あとあれ読んでないの？
何？
少年 A の手記。
あ、もう俺絶対読みたくない。
あの本買ってその少年 A に印税が入るって考えただけで嫌やんな。
だからその大型書店には売ってたし、あ、売ってんねやと思ったけど、もう手に取ることすら俺は嫌やった。
立ち読みすらしてない。
いや、もうノーサンキューです。
スポーツ対策。漫画は読まへんの？
もともと漫画も好きで、もう読みたい漫画いっぱいあんねんけど、
ありすぎて追いつかへん。
さ、2、3冊で終わる作品やったらええけど、もう下手したら何十冊も読まなあかんやん。
まあ、続いてるやつはな。
あれもこの絵漫画まで手出しゃきりないなと思って、もう諦めてんねん。
あれ、ええなと思う漫画ってもうどんどん映像化されていくやん。
漫画原作ってほんま多いもんな。
多いよ。
あとな、俺小説より漫画読む方が疲れるねん。
普通逆じゃん。
あ、なんかね、こう、絵を結構細かく見てしまうっていうのもあるし。
はい。
で、漫画の小回りって、こう、縦に横にって結構複雑やん。
あ、その、目線をあっちこっち動かさなあかんのがしんどいんや。
小説ってこう、右から左へ、こう、文字をかけていったらそれなりに読めるやん。
まあ、そういや、そうやけどな。
あと、その、ストーリー面白そうやねんけど、ちょっと映画苦手やなっていうのも多いね。
ああ、なんでこんな顎尖ってんねんみたいな。
だから小説でも、こう、ストーリー好きやけど、ちょっと文体が苦手やなって思う作家も、まあ、おるはおるけど。
まあでもその、漫画は絵があるっていうことが、逆にこう、デメリットになってしまう、邪魔に感じる場合もあるわけ。
あと、その、漫画読んでて、登場人物の顔の見分けがつかなくなる時が時々あんねん。
ああ、似たような顔が出てくると。
だ、韓国ドラマ見てても、誰が誰か分からんようになる時あるやん。
はい。じゃあもう基本、本って言ったら小説なんや。
小説はその、作家が思い描いた世界っていうのを、こう、文字に映し込んでいく。それを読んで、こっちもいろいろ想像を膨らませながら読むわけ。ま
あ、文章しか頼りはないからな。
だ、その作家の想像した世界と、読んでるこっちの想像したものって絶対違うと思うねんな。
あ、その思い描く風景とか、まあ、主人公の顔、形とか。
その読む人一人一人によっても絶対違うわけや。
そりゃそうやな。
だ、その読む人の心持ちによって全然印象が変わるっていうのが小説の面白いところやなと思うねん。
まあ、読み手それぞれの解釈。感じ方があると。
でも小説ってのはその文章そのものの美しさを感じる時間でもあんねんな。
もうハッとするような表現やこう情景描写みたいなのもあるもんな。
あ、だから逆にそのさっき言ったみたいにこう、まあ話は面白いけど文体が苦手やなって読むのやめてしまう時もたまにある。
逆にそのストーリーよりも文章の美しさや語り口の妙でどんどん引き込まれることもあるやん。
あ、その純文学ってやっぱそっちに近いのかな。
まあ、ちょっと理屈っぽいけどね。
だ、その芥川賞作品みたいなの苦手っていう人も多いでしょ。
あ、その理屈っぽくって内面ばっかりうじうじ描いてると。
あ、でもその小説の最も得意とするところってやっぱその心理描写やと思うね。
あ、その主人公の内面を切々とこう綴っていくと。
だ、その純文学って言われてそういうの多いやん。
まあそうやな。
だからたまにそう純文学作品の映画化ってあるけど大体思んないね。
あ、さ、映像表現としてはやっぱそこは不向きなんや。
で、かたやその小説って動きのあるものの表現って難しいと思うねんな。
あの永遠と続く格闘戦とか。
でもその漫画ってやっぱそのビジュアルで見せる動きのあるものも描けるし、人物の内面を延々と描くみたいなこともできるやん。
まあ少女漫画なんか多いな。
だからその絵を見せるっていうのと内面を描くっていうのを両方ができるっていうのがその漫画の表現としての素晴らしさ。で、その漫画の文化っていうのはこんだけ世界に広まって愛されてるっていう理由の一つやと思う。まあ、あと、落語もそうやけど、やっぱりそう、あくまで想像の世界やから、そこに、もう何気ない4畳半の日常を描こうが、もう大宇宙を描こうが、そこにかかるお金みたいなものは、そんな変われんはずや。
まあ、そこは映画と一番違うとこやな。
だって宇宙戦争を描いた小説が10億円制作費なんてことないわけ。
まあ、逆に何使ってんって話やんな。
まあ、だからたまにその取材費にごっつい金かかってるやろなっていうような本はあるけどな。
だからその小説を毛嫌いする人が多かったり、やっぱどうしても漫画の方に人気が行きがちなのって、やっぱりそういうこう文章だけを読んで何かを 想像する、頭の中に思い描くっていうことが苦手な人が多いっていうことなのかな。
まあ、めんどくさいっていうか、その、漫画や映画の方が、やっぱり手っ取り早いからと思う。
あ、もう気軽に物語を楽しめると。
だから小説を読む作業って、やっぱこう、読者が積極的にその物語に入り込んでいかなあかんけど。
まあ、読み進めんと物語も進まないからね。
だその本読むのが好きっていう人は、その本を読むという行為自体が好きやったりすんねん。
ああ、もうなんか登山みたいな。
だから今日は50ページしか読めんかったなとか、あ、今日はこう、結構進んだな、みたいな感覚って絶対あるもん。
あ、その本の世界の中を旅してんねんね。
あ、だから、その、カラマーゾフの兄弟全巻を読み切るぞ、みたいなんて、もう、それ自体が目的やん。
あ、もうその、達成感を味わいたいみたいなとこあるかもね。
だからその、これはもう小説以外の表現でもそうだけど、その、主人公の人生を追体験する。その、登場人物の生き様が、どっか自分と重なる。その、架空の人物が、なんか自分の友達のように身近に感じられたり、またそれに励まされたり、そうやってこう、まるで自分の人生の一部になっていくような体験って、やっぱりみんなしてると思うねんな。
あ、それがその物語っていうものの魅力だと。
だからもうこれだけたくさんの物語が世の中に次々生み出されていく。それを人々が求めてる。その物語に触れることで、やっぱ人生が豊かになるっていうのはもう絶対あると思う。
あの、なんか最近の小説の、こういうのが売れてるみたいなトレンドってあんの？
そう、売れ筋みたいなのはよう分からへんねんけど、特徴として、まあ、しょうもないことで言うたら、あの、登場人物の名前がちょっと変わってる。
あ、キラキラネームみたいな。
あ、のもあるし、もっとこう、現実には存在せへんような名前。
あ、ライトノベルに出てきそうな名前か。
そう、西尾維新の小説でも、置き手紙京子とか隠しだって訳すけなんて、まあ実際おらへんや。
五郎丸とかな。
うん、それは実際おる。
おぼかたに侍ごうち。
さっき紹介した赤口葉家の伝説っていう小説でも、その、おばあちゃんの名前が赤口葉万葉。
万葉集の万葉。
で、その娘たちが赤口葉けまり。涙、カバン、孤独っていう。
もうキラキラネームの半歩先を言ってるよね。
で、またその名前が付けられるに至ったエピソードっていうのが面白いね。
なるほど。
だから、あとはやっぱそういう主人公が特殊能力、特殊体質の持ち主っていう、そういうのがやっぱ小説でもすごい目立ってるかな。
あ、記憶が一日しか持たない探偵とか。
あとその見ただけで相手の病気がわかるお医者さん。生まれつき痛みを感じることはできない若者。
あの、無痛がそうやったな。
あとその音を聞くと匂いを感じる。
ああ、共感覚か。
だあの、百田直樹の最近のもうなんかその、死者の運命を感じるみたいな、そういう主人公やったわ。
あの、多重人格者の恋愛もみたいなのもあったよな。
だその多重人格やタイムスリップ、あと、人と人の体と魂が入れ替わるみたいな話は、もう当たり前すぎて。
あ、もう手垢がつきまくってるからな。
だから、いかにこう、特殊な設定を主人公に与えるかっていうので、新しさを見出してる小説ってちょっと多いと思う。
まあ話が展開させやすそうやもんな。
だそれをこう、従来の超能力みたいな SF 的な世界観で見せるんじゃなくって、あくまでその現実の世界のものとして描く。
あ、そこはリアリティを追求する。
あとね、あの、小説読んでていつも思うのは、その、自分のふるさとを舞台にした小説を書いてる作家さんすごい多いやん。
まあ、古くはふるさと山形を描いた藤沢周平がそうやな。
あと、まあ、三浦綾子の北海道、
でっかい道、
五木ひろゆきの石川県、伊坂幸太郎の仙台、あと山崎豊子の描く大阪、
東野圭吾の白夜行なんかもそうやな。
あと最近だと森見と美彦や牧目学みたいにこう京都をめっちゃフィーチャーした小説書いてるやん。
まあ、その本編のあちこちに具体的な京都の地名がいっぱい出てくるもんな。
まあ、その京都を舞台にしてるからこその面白さっていうのがあるでしょ。
あの、有吉さ、この紀の川だって、あの和歌山のあの地方の気候風土っていうのものすごく生き生きと描いてるやん。
だから それぞれの作家が自分の生まれ育った土地、ゆかりのある土地にすごい愛着を持って小説を書いてる。
だからあえて東京に住まずに自分のふるさとで小説を書き続けてるって人もおるやん。
だその山崎豊子や伊坂幸太郎なんてまさにそうやん。ま
あ、小説なんてどこにいても書けるからね。
だからそのテレビドラマなんかだとやっぱりその舞台ってどうしても東京一辺倒になりがちやん。
まあ、 あとはせいぜい京都でも毎週殺人事件が起きてるぐらいか。
いやもうね、京都殺人事件多すぎ。
でもだいぶ人口減ってるよね。
いつからあんな物騒な街になったんやろな。
ドラマやい。
まあ、でもそのアメリカのドラマだとボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントン、こういろんな街を描いていくやん。
まあ、でも日本のドラマは大概東京やもんな。
まあ、あと朝ドラか、まあ、NHK の地方局が地元を舞台にしたドラマを作るぐらい。
ああいうの結構面白いの多いねんけどね。
でもその小説の世界ではいろんな作家が地元を舞台にその土地だからこそ生まれたような作品っていうのがいっぱいある。
も
う
各地の名手地酒みたいなもんやな。
だその作家の持つ郷土愛みたいなのを感じながら読むっていうのも、まあ、特に日本の小説で読む時のその楽しみ方の一つやと。キンキンレイディオ